まだお座りください。私たちを愛して十字架にかかり三日目に見られた主に期待しながら御言葉に聞いていきたいというふうに思いますけれども、今日の1分動画はですね、今日は洗礼のことを、皆さんも洗礼を受けていらっしゃる方が多いと思いますが、洗礼とかバプテスマのことについて、今日聖書ってこんなに面白いに書きましたので、それを見ていただきたいと思います。
バプテスマ、洗礼。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはキリストが御父の栄光によって死の中からよみがえられたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためです。ローマ人への手紙6章4節。バプテスマ、洗礼を受けるということは、キリストと共に古い自分、罪に縛られていた自分に死んで葬られ、キリストと共によみがえり新しい命に生きる歩みをするということです。キリストは私たちの罪も病気もすべてを引き受けて十字架にかかり、死んで葬られ、黄泉に、つまり地獄に下られたのです。私たちが自分の罪を悔い改めてこのキリストの十字架を信じるとき、罪が許されて義とされて神の子供となれるのです。バプテスマ、洗礼は、そのキリストに継ぎ合わされてキリストの死と同じようになり、キリストの復活とも同じようになるのです。つまり私たちの古い人はキリストと共に十字架につけられ、罪の体が滅びて、私たちがもはやこれからは罪の奴隷でなくなったのです。キリストと共に死んで罪から解放されているからです。そして私たちはキリストと共に死んだのであれば、キリストと共に生きることにもなるのです。バプテスマは私たちの葬式であり、キリストの花嫁となる結婚式です。永遠にキリストの花嫁として生きるのです。イエス・キリストはあなたを愛しておられます。
はい、はい、ありがとうございます。よく知ってらっしゃることだと思うんですけども、まあ適齢の場合と心霊の場合がありますけれども、まあどちらにしても水に浸かるって意味なんだ、浸るって意味なんですけども、水に浸るってことはどういうことかって言ったら、今までの古い自分、罪の中に生きてきた自分がキリストと共に死ぬってことですね。それと同時にその水から上がる、あるいは、ね、それはどういうことかって言ったら、キリストと共に復活する、花嫁となるってことですね。だから皆さんはもう古い自分には死んだ人です。ですから罪からはもう解放されたわけですね。そしてキリストの花嫁として新しい命に来ているんだということをね、ぜひ知っておいてほしいというふうに思います。で、聖書に行こうと思ったんですけど、ちょっとねマスクを外させてもらいますね。フェイスブックので促しがあるので、父の日のことでちょっと一つだけ話しますね。カンボジアの孤児院で、今はもう卒業した子なんですけども、キアンと書いてもらってね、お兄さんの方のキアンが、とてもお父さんに傷ついていました。それは彼はですね、5歳の時に、1996年だからもう今から20年、96年だから15年前かな。そうですね、15年前ですかね。5歳だった。違う、1996年ってことは、15年前でいいのかな。もっと昔だよね。15年ぐらいじゃないの、もっと古いはず。でも96年だったっけ。あれそうだったっけな。まあ、10月26日来たんですね。もっと前に来たんですけど、今もっと年取ってたけど。でですね、その時5歳だったんですけども、すいません、ちょっとね、ちょっと年を忘れちゃったかもしれませんけど、それで、どうしたかというと、彼はお父さんが飲んだくれで、向こうではよくあることなんですね。それで、お酒を買うために子供を売り飛ばして、まあ、労働力になるからね、男の子の場合。そのお金でお酒を飲むんですけども、ここまではよくあるんです。とっても悲しいことだけど、ね、ところがその後、今度は売った子供をお金がなくなったらまだ取り戻しに行って、どうやって取り返したのか分からないけど、なんでそんなことができるのか分からないけど、取り戻してまた他のところに売り飛ばすというね、ちょっとそういうことをやってた。それで村長さんがあんまりにもひどいということで、 3人男がいて3番目の子が生まれた時にすぐお母さん亡くなったんで3番目の子は先に引き取ってたの。でサムエルって名前を個人で付けたんですね。生まれてすぐ引き取ったから。でその、まあ、弟と一緒の方がいいだろうということで村長さんのおすすめで、まあ、うちの個人に来ることになって、細かい記述は避けます。まあ、前田さんが初めて行った時ね、前田さんのところに飛びついてきたんですね。キアン帰ったら、で本当のお父さんが来てキアン帰って呼んだら、前田さんの後ろに隠れて、あの本当のお父さんに呼ばれても怯えて目をしてお父さんを見て近づかなかったっていう子なんですよね。で、まあ、その子が個人に来て、本当に良かったんですけども、この2人はですね、特にあの法と息子の話がありますよね。今日はもう話しませんね。そうしたらそれだけ説教あるから。法と息子の話を聞いて前田さんはその話をして、で、あの法と息子が法として帰ってきた時、お父さんの方から走っていって抱きしめたって話をして、で、まあ、話をした後にみんなに、子供たちにですね、あのみんなこのお父さんのこと好きってこう聞いたわけですね。前田さんは子供に話す時はあの、こう自由なんですね。大人の話すときはあの庄司太郎になりますけど自由なんですね。そしたら子供たちがみんなですね、大好きって手を挙げたときに一人だけ手を挙げなかったのがこのキアンなんです。弟の会は一緒に手を挙げたんですけどね、キアンだけは手を挙げなかった。で、どうしたのキアンって言ったら、お父さんなんか大嫌いだって言った子なんですよね。で、それで、まあ、キアンだけを前田さんが隣の部屋に連れてって、まあ、他の子はね、みんなあのもうね、好きって言った子だから他の人に任せて一対一になって、そしてキアンより目線を下げてね、自分がこう少しね、そういう子は顔上げるのはしんどいからね、目線を下げて自分の方が 下になって、そしてこうキアンに向かってですね、あのキアン聞いてねって、お父さん二人いるんだよって、ね、一つは肉のお父さんと天のお父さんってね、で本当のお父さんも本当はキアンが好きだったんだけどね、うまくそれがねできなかったんだって、でもね天のお父さんがいてね、そのお父さん今のお父さんみたいに愛してくれるんだよって言って、そして、まあ、あのキアンの目をじっと見たそうですね。だからキアンも見つめ顔してきて、でしばらく経ってキアン、このお父さんのこと好きってこう聞いたら、しばらく黙ってたけど少し経ってから、うまかった、そのお父さん大好きだって言ったんですね。それで前田さんがそのキアンを抱きしめてあげたんですよね。でそれから私は2週間経った時に行ったんですね。実はその彼らが来て、その次の年に行った時に、それから半年経った時に行った時には、彼らはやっぱり私はちょうどお父さんの年格差が一緒だったんですよね。私の方来てくれなかったんですけど、それからさらにまた経って、ちょうど来て1年4ヶ月ぐらい経った時かな、行った時に、2月でしたね。彼らはその話をした2週間後だったんですけど、私の方来てくれて、このキアンとは特別な関係になったんです。私その話をすると、今日はその説教でちょっと変わりますからやりませんけど、ブランコに一緒に乗ったり、ゴーカートに一緒に乗ったり、とってもいい関係になりました。で、あの I love you ってね、彼に言って、とってもいい関係になったんですけど、嬉しいことがあるんですね。これだけ傷ついてたキアンがですね、今年になって、今年ですよね、まあ、コロナのことがあったりしていろいろあるんですけど、子供を連れて個人を訪問してきました。その写真がね、あのこの前の白馬スネゴイキャンプの時に確か私出したと思いますけども、子供を連れてきてですね、そして前田さんを訪問してくれてですね、個人の時はいろいろ目をかけたけど、子供ができてなんか前田さんのことはよく分かったとか言ってですね、いっぱいこうお菓子を持ってきてですね、まあ、弟も来たみたいですけど、弟も結婚したいんですけども、こう一緒に来て、本当にいい顔してたんですね、その写真を見たら。で本当にあんなにお父さんに傷ついて家族に傷んでいた彼が、本当に自分の家族を持って自分の子供を連れて、2人できたみたいですけどね、だからその子供を連れてね、なんていうか本当にいいお父さんになった、こう気負ってないと優しい雰囲気のお父さんになって、こうこうお菓子を持ってきて、こう個人を訪問してくれた。で前田さんがえらく喜んでたんですね。でそれが私なんかすごく嬉しかったです。で地上のお父さんがすごく良かった方は喜んでください。本当に、ね、父の日に感謝してほしいと思います。正直言って地上のお父さんにちょっと感謝できないなっていう人も中にいらっしゃると思うんですけども、その方はね、お父さんを許してあげてください。お父さんも人間でいろんな人生があって、それをうまく表現できなかったが、傷んでいて心に余裕がなかったんです。でも天のお父様は本当に私たちを愛していて、一人子のイエス様をくださるほどに愛していて、私たちを本当に最善をなさってくださいます。この愛を知ってですね、今度は地上のお父さんを愛して尊敬できるようになってほしいなというふうに思いますし、皆さんが今度は お父さんになった時ですね、子供たちを、このキアンがね、本当に子供たちのことを愛してこう 本当にとってもいい温かい顔で子供を連れてきたみたいに、神様の愛によって、ね、なってほしいなというふうに思います。はい、ちょっと話し合ってなかったんですけど なんか促しがあったので、ね、分かっちゃいました。はい、それでは今日の聖書の方に入っていきたいと思います。マタイの6章の9節からもう一度主の祈りを読みますね。だからこう祈りなさい。天にます、私たちの父を皆が崇められますように。これは先週やりましたね。皆神様の名前の実質、例えば愛であるとか聖なる方であるとか全能オールマイティであるとか、あるいはいつも共にくださる方、決して裏切らない方、まあ、いろいろ言いましたけど、その名前が崇められ、本当に神様はその通りだ、素晴らしいと言われ、御国が来ますように、その支配、神のご支配、その天国が現れて、本当に神の愛が現れて、神の愛で支配される、支配するって言葉悪いけど、神の国で溢れますように、愛で溢れますように、清さで溢れますように、それで覆われますように、ね、神の真実で溢れますようにってことですね。でその後今日です、ね、御心が天で行われるように地でも行われますように、私の日ごとの糧を今日も与えください。私たちの負い目のあるをお許しください。これ罪ですね。私たちに負い目のある人たちを許しました。私を転び直しないで悪からお救いください。国と力と栄えたとこしえあなたのものだからです。アメン。その10節の後半から今日やります。御心が天で行われるように地でも行われますようにと。御心っていうのはですね、神様が願っておられること、漢字で書いたら御心っていうのは、ね、もう一つ意味があって、お心とも読めるお心というのは自分のしたいこと御心というのは神様の心ですね。で、御心は天では御心しかなりません、ね、御心が天で行われるようにって書いてあるけど、もう天では御心しかない。でも地では御心じゃないこともなされる。だから天で御心がなるように、もう当たり前ですけど天では必ず御心がなる。その神の御心、神の願っていること、神様が良いと思われることが天でなされていくように、この地上でもその神様の願っておられることを本当に良いことがなされますようにって言ってる。なんでそういうかというと、地上ではそれはなされないことが残念ながら結構あるからです。じゃあなんで地上では御心がなされないんでしょうか。神の方が絶対的に権威があるのに。天と地の違いがあるんですね。で、天で、まあ、あってじゃなくて、天でなく地上にだけあるものがあるんです。で、それが御心を妨害するんですね。天になくて地上にあるもの、何だと思いますか。大事な話で聞いたらね、みんな言いました、罪って ね、みんな言った。その通りなんですけどね、罪だけじゃないんですね。実はサタンがいるんですね。天にはサタンはいません。もう落とされてますからね。で、地上にはサタンがいるんです。本当にいるんです。サタンなんてなんて ね、まあ、サタンはいるけどね、あんま私は関係ないっていう人、危ないそれが一番危ない。あのスパイってあるでしょ、スパイ。あれは映画の世界って、スパイなんて、あれ映画の世界って思ってて、スパイなんてそういうもんだと 思わせるのが一番スパイの成功なんです。スパイなんてあんのやな、映画の世界やるわけないじゃんと思わせたらスパイの勝ちなんです。もう自由にできるから。日本は危ないんです ね、まあ、これ以上言うとややこしいなことは言いませんけど。で、何かというとね、サタンって本当にいるんですね。そしてね、私たちを御心からずらしていくんです。罪があるでしょ。罪にサタンが働くとね、私たちはね、御心を行いたいと思っても気がついたら御心じゃない方に行くんですね。で、一番最初にね、人が御心でないことをしたのはアダムとエバです、ね、なぜか知らないけど、善悪の知識の木はリンゴになっちゃってるんですけど、リンゴとは書いてないんですけどねね、まあ、でも善悪の知識の木を食べましたよね。で、あそこ面白いの、あの時まだ人間は罪がなかったんです。神に作られたままの人間で罪ではなかったの。ところが蛇ですね、蛇、サタンの象徴ですけど、蛇がサタンがやってきて人間を惑わして、で、食べてはいけない善悪の知識の木をエヴァが取って、でアダムにまばいて、どっちも食べたので罪が入った、罪が始まった。そこから現在オリジナルの罪があるわけですね。ということは最初にサタンが惑わしたんですよね。ちょっと見てみますよ。これだけやっても時間かかるから、さっと見ます。創世記の、2章を見てください。こちらで見ます。出ますよね、ありがとう。2章の、16節と17節ね。神である主は、出てますね、人に命じておせられた、あなたは園のどの木からでも思いのまま食べて、まあ、もう一気食べていいぞって。なんかね、園の木バイキングです ね。しかし善悪の知識の木から取っては食べてはならない。それを取って食べるその時、あなたは必ず死ぬ。ただこれだけは食べるなよ、善悪の知識の木、これを食べると死んじゃうぞって。食べるなよって、はっきり食べちゃダメ、食べると死ぬって ってあやふやじゃないはっきり言ったの。 なんでこれをしたかって、約束ね、神様との約束と信頼関係で結ばれたんですね。ところがそこに蛇が現れる、サタンが現れる。3章の一節出ますかね。はい、ありがとう。さて神である主が作られたあらゆる野の獣のうちで蛇が一番狡猾であった、ね、蛇は女に言った。まず女性を惑わします。あなた方は園のどんな木から食べてもならないと神は本当に言われたのですか。つまり面白いですね。どの木からも食べてはならないこと言ってないんですよ。どの木からも食べてはならないと言ったんですか、本当に言ったんですかってこういうわけですね。そしたら人は言うわけですね。女は蛇に言った。いや私は園にある木の実を食べていいんだ、食べていいんですよ。しかし園の中央にある木の実について、善悪の知識については神はあなた方はそれを食べてはならない、それに触れてもいけない、そこまでいいんです。あなた方が死ぬといけないからだ、死ぬって言われたんですよ。死ぬといけないって言って死ぬって言ったんだけど、死ぬといけないからだとお世話になりましたって、これ、ね、微妙にね引けてるんです。死ぬって言ったんですけど、死ぬといけないからだ、いけないからって言ったら死ぬんだって言われたんですよね。あやふやにしてるんですよね。そして蛇がつけ込むんです、そこに。いや死に、あなた方は決して死にません、4節。死にませんよって否定して、あなた方がそれを食べるその時あなた方の目が開け、あなた方は神のようになり善悪を知るようになることを神は知っているんですってこう言って惑わして、そして女が見るとその木は誠に食べるのよく目にしたわしく賢くするというその木はいかにも好ましかった。それで女は取って食べればですね、そして一緒にいた夫アダムにも与えて食べちゃったんですね。面白いね、これね。美しくって書いてあるでしょ、親しくって書いてあるでしょ。女性って美しいもの、親しいものに弱い。男性も一緒じゃないかっていうけど、まあそうでしょうけど、昔ね、どのとかでちょっとすみません、聖書箇所忘れちゃったんですけども、昔ね、婦人会一人の女性がいてね、チャペルかなんかで説教したんですね。そこにね、美しいシヌアルの金の延べ棒かなんか書いてあった。その結果神に従えなかったって話だった。それを言った時にその人がね、言ったんですよ。この人はきっとこの美しさに誘惑されたんだと思いますって説教したんです。で、その時はね、女性だなと思って聞いてたんですね。で、後輩で言ったんですね。いや、とてもいい説教でしたけど女性的でしたって。男性なら美しさよりもその、金の延べ棒というそっちに惹かれたと思います、ね、言ったんですね。そしたらその人のご主人が、ね、出張に行ってたんです。でその奥さんがね、あ、木原牧師はそういうこと言うんだと思って帰ったら、ご主人が出張から帰ってきてお土産に金の延べ棒のお菓子を買ってきたんですね。でお土産って金の延べ棒びっくりしちゃってるんですね。出せんですよこれ。何言いたかったら、惹かれるものが違う。サタンは知っていて、その人の弱さにつけ込んで惑わすんです。でちょっと大事なことがある。エヴァは取って食べたんです、自分で。蛇がサタンが取ってこう口に押し込んだでもなければ、エヴァの手をこう掴んでこうやって取れって取ったんでもない。エヴァは自分で取って食べたんです。ただ惑わしたんです。死なない死なないって、死なない死なないって、いやこれ美味しそうだろうってね、うんと砕いて言いますよ。ほら美味しそうだろうって、食べたって大丈夫よって、美味しい美味しいって、もう夫に負けたら、夫にあげたらきっと夫にも好かれるよとかね、こう言ったん。おっと、出ればよかったんだけど、そう言わなかった。そして取って食べたのはエヴァなんです。アダムもエヴァが取ったんだけど、食べてしまったのは自分なんです。でサタンは、いいですか、取って食べることは、サタンが取って食べさせることはできないんです。惑わして、最後は本人がやるんですね。例えば、右に行くのがミコロだとします。サタンは、右は良くない、左、こっちの水は甘いぞ、こっちに行きなさいって言って、だから人間を無理やり左に連れていくことはできないんです。でもその人が左に行くようにして、最後はその人が自分で左を選ぶんです。ここしててほしいんですね。サタンは惑わしていろいろするんだけども、そして選んでしまうのは自分なんですね。それが罪なんです。で地上には罪があり、人間にはね、現代があるから罪があり、サタンがいるから御心がならなくなるんですね。でね、神様、エス様、それよく知ってて、御心がどれほど素晴らしいかも知ってる。だから死の世の中に、天では絶対御心がないから、御心が天で 100% なっているように、この地上でも御心がなるように、朝ごとに夕ごとに祈りの度ごと祈りなさいよと言ったんですね。どうしか祈るときに御心ができるんです。でね、この地でもっていうところに、ね、具体的に言ってください。私の今日の一日の生活の中で、あの職場で、あるいはあの学校で、あのクラスで、この授業で、あるいはこの仕事の時に、あるいは教会で、家庭で、あなたの生活の現場で、今日御心がなりますようにって 例えば今日日曜日だった私だったら、第一礼拝に心がなりますように、第二礼拝に心がなりますように、今日は久しぶりに3でも説教させてもらうので、3でも心がなりますように、今週はインター負けないとってインシャでもできますように、ね、そしてその合間にある預言者クラスでも心がなりますようにって、一つ一つ具体的に丁寧に本当に心がなりますようにって祈ることがとっても大事なんです。私は自分が祈らないと御心じゃない方を選んでしまったり惑わされてしまう弱い愚かなものであることを認めます。私は自分を認めます。いや大丈夫、私はこんなサタンなんか惑わされないってことはないんですね。皆さん知ってますか、サタンは2000年のキャリアを持つ超特級の、詐欺師です。もうちょっとレベルが違います。嘘つきの名人、騙しのプロです。勝てません。でも本当に主に祈るなら主は守ってくださるんです。だから主の祈りに天で御心がおなるいいですか、天で 100% おなる。それと同じように地でも具体的に言ってください。例えば教会で、学校で、職場で、この家に、で今日のことを具体的に言って、今日これがありますが、この時にって、あの人と会うんですけど、あの人と会った時に本当に心の会話ができますように、御心ができますようにってこう真剣に祈る、神に求める。その時に私は弱くても御心ができるし、あ間違えたと思っても後から振り返ったらそれが御心だったとか思ったりするんですね。本当にそうなの。これは神様の愛です。だからこれ祈りなさいって言ってるんです。で御心ってすごく大事。御心を行う時ね、奇跡が起こるし技が起こるんだから、ね、でもう一つはね、どうしたら御心が行えるかって、一つはだから祈りなさいって、もう一つはね、これ後と関係ですね。私たちの日ごとの糧を今日も与えくださいと書いてある。これはもちろん日ごとの糧っていうのは、まあ、直接的な食物のこと、もうちょっと広げれば必要です。いろんな必要があるからね。お金だけじゃなくて、物でも人でも勇気でも大胆さでもね、それを意味します必要ね、糧は。でももう一つはこの前のことの兼ね合いで考えたら、日ごとの糧って時に実際的な糧だけじゃなくて霊的な糧、日々毎日毎日神様霊の糧をください、朝ごとに夜ごとに御言葉の糧、ね、霊の糧をください、神の言葉をくださいってことなの、霊の糧を。でその神の言葉をもらっていただくと、サタンに勝てるんです。惑わしに勝利するんです。あの、ね、人の言葉を励ましてくれます、ね、テレビを見て感動することもあるし、映画を見て感動することもあるでしょう。なんか勇気もいるでしょう。ないと言いません。心は強まるでしょう。でもね、霊はね、それではダメなんです。霊の糧は神の言葉なんです。そしてサタンに対してはいいですか、サタンに対しては神の言葉でしか勝てないんです。エペソ書の6章に、ありがとう、もう開いてる、ね、すごいですね。6章の10節からね、これ霊の戦いのこと書いてあるんですけど、ちょっと読みますね。終わりに言います、主にあってその大能の力によって強められなさい。これ続けてください。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために、神のすべての武具を身につけなさい、ね、神のすべての武具って書いてある、はい、12節。そして私たちの格闘は血肉に挙げてください。血肉に対するものではなく、主権地からこの暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものですと。つまり霊的な世界だぞって言ってるんですね。そして具体的に書いてある。ですから邪悪な日に対して、つまりサタンに攻撃された時に対抗できるように、勝利できるように、一切を成し遂げて固く立つことができるように、惑わされないでしっかり神の御心を行うことができるように、全ての武具を取りなさいって書いてある。で武具はどうか、はい、次お願いします。はい、ではしっかりと立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、この胸当てというのは、まあ、よく悔い改めと言われますね、はい、そして、足には平和の福音の備えを履きなさい。続けてください。これらのすべてのものに信仰の盾を取りなさい。これはよく感謝と言われます。それによって悪いものの放つ火矢を皆消すことができます。ここまでは、ね、全部、ね、守りの武器なんですよ。守りの、でこの後救いの兜をかぶり、これも守りの武器。この後御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさい。剣っていうのはこれだけが攻撃の武器なんです。これだけ攻撃するんです。それは御霊の与える続きである神の言葉って書いてある。感謝は素晴らしい。敵の火矢を消せる、ね、ヒヤッとしないで済む。面白くないですか ね、ここね、サタンがね、入れてくる言葉をブサッとここ刺さるとね、バーッと燃えてね、怒りとか悲しみとか憎しみがバーッと開くわけなんで、もパッと感謝するとその火矢をパシンと消してね、守れるんですよ。だから素晴らしい。でも攻撃していくのは神の言葉だって書いてある。私たちは神の言葉を受けると、サタンに対して勝利するんです。そして御心を行えるんです。 だから日ごとの糧、いいですか、この直接の意味は繰り返しますが、この後話しますが、実際的なことですね。でもこの中で考えると霊的な糧も意味する。だから毎日毎日霊の糧である聖書の言葉、神の言葉を受けると、その言葉が私たちをサタンから守る、惑わしから守る。朝先に言葉をいただいておくとね、よくね、サタンがねやってる時ね、あれでも朝何て言うと、あ、そうだったと思って、ね、固く立ったりする。例えばつい先日話したばかりですけど、私の母が天に帰りました。先日も話しました、私は神様に対して何の悪いこともなかったけど、真面目に自分であの時すぐ大阪に飛んでいれば、あの時断食祈祷していれば、もっと私が祈っていれば、母はあの長崎に来れたんじゃないかって、こんなんじゃ長崎に送ってもダメだからってことで、神様が天の方が楽だから天に返したんじゃないかって本当に思ったんです。そしてあの落ち込みというよりもね、もうないね、あの年を取って落ち込むことからは解放されましたけど、ああ本当に自分は力がないんだなって、神様ごめんなさいっていうのと、お母さんに申し訳なかったなって、最後は長崎に来て一緒に挑みたいって母は思ってたのにと思ってね、なんか何とも言えない気持ちになった。ところがね、聖書を開いたらね、この人上にあるものを求めなさいって ね、地上のものではなく天にあるものを思いなさいって明確に来たんですよ、その日。それから3日間ぐらい続けてね、朝ごとに御言葉で語られたんです、立て続けに。妻も一緒に語られた。それでね、私の中ですっきりしてるんです。前も言ったけど、母は天に行って休んでおりません。今日も戦っております、ね、またまこと私を出しにしたと思いながらね本気で言ってますよ。私は天と地で戦っているんです。向こうでは母は大好きなイエス様のことで、今は霊ですけどね、やがて復活の方がもらいますけど、今は霊ですが、先に天に帰った長崎教会のメンバーとね、こう大声で賛美しながらね、そして本当に私本当に天と地が一つになったと思ってるんですからね、戦い始めてるんですよね。これね、全く意思が変わった。言葉がなかった今頃、私はね、こう表面で普通にしながらね、心の深いところでね、はぁーっと落ち込みながらね、はぁー申し訳なかったなと思って、そう思ってる人いませんか。愛する人を失って神に言葉をもらってください。問題の中で落ち込んで自分を責めたいという人いませんか。神に言葉をもらってください。サタンに騙され続けてはいけません。神の言葉が来たらサタンに勝利するんです。御心の中に生きれるんです。だからこう言ったの、一つは祈ること、祈ることによって神様の心の中を生きれる。これは頑張れってことで、まあ、頑張れって言ってません。我々にはできない。だからよくパウロ牧師がね、間違えたと思って御心を行いますよって言ってるから、間違えたと思ったら間違えたと思って、ところがそれは御心だったというより、できるって言ってるわけですよ。わかるでしょ。だから私たちが肉で頑張るんじゃなくて、神様に祈っておくと精霊様が助けてくださって御心の中を生きるようにしてくださる。これ一つ。もう一つは言葉をもらうと、日ごとの糧をもらうと、我々はサタンに勝利して、惑わしに勝利して御心の中を歩めるんです。偽りから解放されるんです。実はもうすでに勝利を与えられているのに、まるで敗北者のようにいつもいつもサタンを入れてくる、嘘ついてくる。結構多くのクリスチャンはね、そのサタンの言葉と思いにね、あの縛られてたりするんです。さっきあえて洗礼の見てもらったのはね、古い自分には死んだんですよ。もう死んだんですよ、洗礼受けた時に。まだ洗礼受けてない方は早く洗礼受けて、古い自分に死んでキリストの花嫁になってください。キリストの花嫁はどんな高齢でもどんな幼子でもなれます。年齢を問いません、国籍問いません、過去のキャリアを問いませんなんという花嫁でしょうその時我々はもう死んだんだ、罪人に。そしてキリストの花嫁として新しく生かされてるんですよね。これが真理です。これが神の言葉です。その言葉に私たちがこの言葉を受けるとね、まるっきりしか変わるんだ。で、ね、こうなんですね。どうぞ皆さんね、その言葉によって私たちの御心の中を生きれるんですよね。で、肉で勝てません。私の肉は弱いんです、本当に。肉ではね、対抗できないんですよね。まあ、ちょっと言うのをためらっていたんですけどね、まあ、生々しい話を言うとね、私の失敗だね。先週の、ね、日曜日ね、私インターナショナルサービスをね、説教の予定だったんです。でもね、あの一度にでね、あの何人かの人がとってもよかったって言ってくださったんです。でも変わらず私にはすごいきつかったんです。そのインターの前にものすごいきつくなってね、思わずも酒井牧師ですね、ここまで来たんですよ。でもあんまりきついからですね、申し訳ない、変わってとか言ってね、 今日は頼む任せたとか言ったんです。ああ牧師はいい人ですね、分かりましたって言ってね、緊急なのに代わりにやってくれたの。でも後で分かりました、発見で第7礼拝でパウロ牧師は言いました。今攻撃は強いんですよね、引いてはいけませんとか言って、やられた実際インターナショナル礼拝が終わったら、いつもインターナショナルの人はね、交わって帰るのにね、先週に限ってみんなさーっと帰ったそうですね。それはね、説教はどうのって問題じゃないんですよ。私が御心を行わなかったんです 100%。 だ昔と違うのは、私はね、失敗しても落ち込まない。はあ、昔だったらね、はあ、もうなんて情けないんだって、人に説教しない場所までバカバカバカバカバカバカバカ、はあ、はあ、はあ、って言ってね、で3日か4日ぐらい経ってからね、今度は負けないぞと頑張るぞと頑張るわけですね。そして頑張るけど頑張れなくて、また落ち込むっていう、その繰り返しをしたんですけど、もうそんな愚かなものでからは解放されました。思いますね、まあ、それが私です。開き直ったんじゃなくて、罪人なんですよ。そんな勝てっこないんですよ、サタンの攻撃や惑わしに。勝てっこないんですよ、当たり前じゃないですか。だから祈るんですね。私ね、すぐ分かったから、大変終わってね、すいませんでしたって、私今日見殺したって、本当に弱い、だから罪人の私が出ましたねって言って、私悔い改めてすぐに神様に、そしてみんなにも言ったんですね。来週はきちんと立てるように、もちろんね、任せるべき時があるから、その時は任せてるんですよ、間違いなくね。でも立つべき時に立たないとまずいから、来週は立てるように皆さん祈ってくださいって、一人じゃ勝てないから、みんな一緒に祈ってくださいって言ったの。蒼天で毎日ね、私のことを覚えてる人は祈ってくれました私毎日祈りました、今度のインターは立てるようにって。だから今日立てますすごい祝福されちゃいます。どうしたか分かりますか、祈ったからさあ僕に後でさっき聞きましたら、毎日祈ってくれたってだから立てます。私にとっては結構シビアなんですよ。失敗した人落ち込まないでね、あなたも私も肉じゃ絶対勝てません。まあなんて私はダメなんだ、ダメですよお互い。早く聞いてきましょう。どうしようもない罪人なんです。なんか悪いことをするとかじゃなくて、御心を選べないんです。一番最初のアダムがね、ある人が言ったん、アダムとエヴァがあの時失敗したから、その結果あれも罪の中に生きてきて、アダムとエヴァが悪いんだって、それが罪人の本性なんですよ。すぐ人のせいにして、あなたがもしアダムでも失敗しましたよ、それぐらい私たちは弱いのです。それを認めて、だから十字架があったんでしょ。本当に十字架のところに来てね、神様今日も心こなしてくださいって、肉は弱いからね、天で見転がってるよ、今日も一日見転がりますように、もう簡単に心果てしますから、助けてください神様ってこう朝ごとに祈っておくと、神が助けてくれるよって、日々聖書でその言葉が私を助けてくれる、言葉が私を導いてくれるよっていうことなんです。これすごく大事なんです。実は多くの教会で清めとか宣教は言うんだけど、この戦いのことは言わないけど、これ御心を行っていくのは実はね、聖霊の助けによって戦いなんです。でもそれ御心を行うと、皆さん一番目のものってね、神のものね、一番目のものってのは素晴らしいんです。2番目3番目4番目5番目結構5番目6番目来てる人いますけど、2番目と1番目の差も広いんで大きいんです。本当に神の心の中を生きるとね、素晴らしいことが起こります。で神様はエコ引きなんかしない。どの人にもその用意している素晴らしい御心があるんです。今あなたが苦しんでいるその場所に御心がやってきます。逆転が起こります、必ず起こります。祈りましょう。一人でいない人だから教会があるんですね。蒼天は LINE でも Google Meet でも入れます。長く入れない人3分でいい。3分間あなたのために祈れますから、誰かが担当します。祈祷会にね、5分か10分だけ入ってきてもいい、大歓迎ですね。その時その人のために一緒に祈りましょう。御心がなりますようにって、そしたらね、祝福が始まります、お互いの人生の中でね。これが今日の一つ目ね。もう時間が遅いけど、二つ目はさっといきますね。来週あれだったらもう一遍重複しながら話しますけど、日ごとの糧を今日も与えて、今例のことを話しましたから、実際的な意味は日ごとの糧ってのは毎日の食べる食物、もうちょっと広げれば必要です。今日本では日ごとの糧を祈らなくても、普通の人は普通に来てれば与えられると思います、ね。まあ、大変な人もいるでしょうけど、普通は、まあ与えられると思いますね。ところが、これは食べ物だけじゃなくて、いろんな必要があるんですよ。例えば、電気水道光熱費、ただだと思っているでしょうけど、ちゃんと月末には請求書が来て支払うんです。自動振り落としの場合は落ちなかったらですね、来るんです、はがきが。落ちませんでした、何日に振り替えをいたしますので必ず入れてくださいと言って、知ってますね、まずね、いずれにです必要が。だけども それとともに実はね、例えばあの人に会いに行かなきゃいけないな、会わなきゃいけないときに、あ、面接がある方がいるんですね、月曜日にね、皆さん祈りましょう、ね、その時にね、本当にこうなんかこう会いに行く勇気、ね、その時にこうなんか緊張しないで話せるようにとかね、あるじゃないですか。テストの時には本当にやってきたことを力を発揮できるように、 100% のケチなこと言わないでくださいね。 150% か 200% 出るようにって祈ってください皆さん、ね、神様に求めた方がいいですよ大体ね。だからその本当に表頭の必要、今日やるべきことの必要ってあるじゃないですか。内側でも勇気がいるとか、ね、あの人に会うとダメだからどうしても避けてしまう、会う勇気をくださいとかね、あの人にこうしてあげたいんだけどいざとなるとできないから愛をくださいとかね、あるでしょ。そういう日ごとの必要があるんですよ。実際的な物質的なもの、経済的なものだけじゃなくて、いろんな実際的な心のものとかね、分かります。それを具体的に求めるんです。どんなことでもためらわずに、遠慮しないで父なる神に求めていいんです。物も経済、お金も内側のことも、いろんなことを大胆に丁寧に求めていい。これ日ごとにだから、毎日毎日求めていい。でもうちょっと言えば1週間ごとに求めていい。年ごとに求め、今年はこれをしたい、神様お願いしますって言って、毎日と同時にそういうことを求めている。うちの子供がある子はね、こんなことめってないのにね、今年は外来に行きたいとか言ったんですね。もう私毎日なります、ね、本人より祈るかもしれません、ね、こう本当に父なる神には日ごとの糧を求めていいんです。素直に大胆に。この時にね、時間もないからあんまりよく話せませんが、結構ね、日本人はね、控えめにお願いするのです私なんか申し訳ないわと思うんです。私なんかがって。そうです、お互い私なんかがですよ。だけど十字架信じたんでしょ。十字架信じた時、その私なんかが十字架によって許されて、一度も罪を犯したことのないものになったんでしょ。義とされて、何言ってんですか。一度も罪を犯したことないのに。一度も罪を犯したことないんですよ。分かりやすく言いましょうか。学校のテスト100点以外取ったことがないってことですよ100点しか取ったことがない時ですね、お父さんに言えませんか。これ買ってあれ買ってってまあ、ちょっと例えがあるかもしれないけど、分かりますかね。こうもっと大胆に、あの高いものがいいというわけじゃなくて、本当に自分の願っていることを、本当に自分の欲しいものだったもの、必要なら必要、願っていることをもっと大胆に求めていいんです。結構それをしない。だから神の愛の大きさがわからない。本当に大胆に求めてそれを受けるとき、あるいはそれ以上のものを受けるとき、神様って何と大きいんだって言葉にならないほど感動するんですね。それを何度しましたか。10回ぐらいじゃ少なすぎるよ。100回でも少ないと思うよ。日ごとに日ごとに日ごとに求めて、日ごとに与えられたらもう言葉にならなくなるっていう、それを神様は体験してほしいんです。神様の方があなたに知ってほしいんです。求めるものは受けるのです。日ごとに日ごとに素直に大胆に神のところに行って、分かりやすいから物質的とかあんなこと言ったけど繰り返します。内面的なこともそう。 あの人にね、また優しくできるようにとか、あ、ここで大胆に声をかけれるようにとか、あれここでもう本当に許せるようにとか、いろいろあるじゃない。そういうこともその力をくださいって、そういうことも含めて日ごとに日ごとに神に求めればいい。それを受けるたびごとに神様の愛に感動するし、神様を体験する。でも何度も話しましたけど、私は新婚時代、ね、ローソンにアルバイトに夫婦で行こうと思ったら、神様がそのアルバイトの時間祈れって言われて、朝3時間夫婦で祈ったんですね。そしたら1年間見事に支えられたんですよね。あれはね、私の人生にとって、私の人生にとってね、決定的だったんです。神様、その単に与えてくれるとかそういうレベルじゃなくて、神は絶対私のこと忘れないって、一番良いものをくれるって。もう一つはね、一回失敗したでしょ。話したことありますよ ね、あの心が高ぶっちゃってね、もらったものを腐らした時の話ね。もう今日はしません、時間がないからね。あの時はっきりしました。あなたの心が高いって、私は心を見るんだよって、自動販売機じゃないんだよって、心を見るんだよって言われた。それでね、神は心を見るって本当に分かったんです。でも心が神の前に正しければ、神は答えてくださる。パルコしますよね。あ、恐れてないって言われてダメだった時があったってね、よく分かります。あれ、それ私のってすごく大きかった。 今でも神の前に正しい心で本当に神のところに行けば神様は絶対助けてくれってね、無理なくそう心から思ってる。だからね、神にエコ兵器はないんです。いつも言いますが、あなたが本当に日ごとに主の前に出て素直に日ごとの必要、霊的な必要、実際的な必要、経済の必要、内面的な必要、いろんな必要、自分だけじゃない愛するための必要を求めるなら神は答えてくださいます。まず自分のために祈りましょうと同時に、愛する人が今そばにいても離れていても行ってあげたくても行けなくても届かないところにいたとしても、今日その人に御心がなるように、今日その人に必要が全て与えられるように、あなたが心を定めて祈ると神様は手を伸ばしてくれる。これがね、素晴らしいですね。それをね、ぜひね、覚えていただきたいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたが生きておられる神様で、本当に具体的に言って働ける神であることをありがとうございます。私たちはその主の真実にを見ていくことができるように、さらに具体的に導いてください。私たちは御心を行えないものですけれども、あなたに祈ります。本当に一人一人が今日も明日も明後日も本当に毎日御心を行っていき、あなたに用意されている最高の最善の祝福を受けることができる。そして毎日毎日いろんな必要があります。その必要を大胆に素直にあなたに求めて祈り、そのあなたの素晴らしさを体験できるように力強く導いてくださることをお願いいたします。罪があると祈りからませんので、まず悔い改めしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかと。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。一人一人の願いと求めに応えて、癒しを与え、解放を与え、解決を与えください。イエス・キリストの御名によって心と体を癒されよ。イエスによって恐れをその人から去れ。全く愛を恐れを締め出します。主の愛で満たし、恐れから解放してください。人に対する恐れ、そこから顔してください。イエス様って見せる。恐れはその人の力出ていけ。聖人と去れよ。聖人と去れよ。聖人と去れよ。胸の圧迫、がん、イエス様って見せる。その人の力消えてなくなれ。喉にあるがん、イエス様って消えて完全になくなれ。胸にある圧迫、イエス様って見せる。完全に消えてなくなれ。イエス様ありがとうございます。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。イエス様お名前によってお祈りいたします。アメン。今ね、すみません、ハレルヤ、今祈ってたらね、来たのでね、パッて、ね、3分だけ時間くださいなんですけどね、あの南君がね、子供が学校にね、でちょっと実はいじめられた時があってね、学校に行きたくないと毎日言ったの。その時に毎朝ね、一緒に祈ったんですってね。神様どうぞその子のためにとってね。で、みなやくも、ね、人間ですよ。自分のことは強いんだけど、子供になるとやっぱりあるみたいで腹も立ったんですって。でも毎日一緒に行く前に祈ったそうです。で毎日乗って、すぐには解決しなかったんですけど、毎日乗ってたらその後しばらく経って、ね、逆転が起こったんですね。何度かこれ一つじゃなくて三つぐらい話があるんですけどね、全部ちょっと話せませんけど、本当に逆転したんですね。でそれは一つはね、あのゴスペルのね、昔話しましたよね、ゴスペルの大会出て一人しかいなくて1位になってね、あの1位優勝は、ファーストフルーツが言ったんですね。そしてそれで日記に書いたら、先生がそれ読んで、ハトコちゃんゴスペル歌ってんの1位なのとか言ってね、すごいとか言ってね言われて、そこからガラッて変わったって話をしましたよね。でもそれはね、面白いんですけど、朝ごとに乗ってたらそれが起こって逆転したんですね。それはほんの一つ、実はねその後も2回ぐらいあるんです。で彼らはね、お父さんがね、何とかしようと思ったんだけど、毎朝神のところに一緒に祈ってね、学校に送り出したんですね。そしたら逆転が起こったんで、ごめんなさい、なんかどうしてもなんか来たからね、オンラインの人で語られる人いるかもしれません。皆さんね、自分が何もしてあげられないことって山ほどあるんですけど、主のところに行って本当に神様にどうか御心をなしてくださいって、助けてくださいって具体的に祈ると、主の手って動くんです。主の手って動くんです。それをね、どうぞ覚えてください。神に不可能はありません、ね、主の愛はどんな不可能も突き破ります。どんなマイナスもプラスに変えます。それをね、覚えてほしいと思いますね。それじゃあハレルヤを賛美します。 ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声に願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。